今日はエレミア書50章です。このところには神の裁きが語られています。一節にバビロンについてとあるわけですけれども、この50章は主にバビロンについて語られています。二節を見るとバビロンは攻め取られたとあります。またベル・メロダクと名前があるわけですけれども、これはバビロンを守る偶像と言われています。しかしその偶像は打ちのめされたとあるわけです。そしてまたイスラエルに対しても語られています。4節のところに、その日その時バビロンが滅ぼされる時にイスラエルの民もユダの民も共にやってくる。彼らは泣きながら歩みつつその神主を尋ね求める。バビロンが打ち破られる時にイスラエル、そしてまたユダが共にやってきて主を尋ね求める。それは悔い改めるということを意味しているわけです。かつてイスラエルもユダも罪を犯した。しかしバビロンの崩壊は彼らにはその罪からの救いということになるわけです。五節を見ると、彼らは主を求め、その道に顔を向けて言う。それは主に立ち返る道であるわけです。彼らが言う言葉は、さあ私たちは主に連なろう。忘れられることのない永遠の契約によってとあるわけです。主に連なる。それは主は誠のブドウの木、私たちはその枝である。主につながらなければ私たちは豊かに実を結ぶことはできないわけです。そして永遠の契約とは何か、それは神様がアブラハムと約束されたことです。神様はアブラハムに天の星を数えてみろ言われたわけです。数えることはできない。神様は必ず祝福を与える。それが永遠の契約であったわけです。そしてアブラハムはどうしたのか。彼は神の言葉を信じた。それが彼の義と認められた。そして私たちもその神様の永遠の契約に預かる。それは信仰によって、アブラムと同じように神にはできる、それを信じるということであるわけです。しかしそこからイスラエル、ユダは離れていったわけです。原因は6節を見ると、私の民は迷った羊の群れであった。その羊飼いたちが彼らを迷わせた。羊飼いたちとあるわけです。それは具体的にイスラエルの王であり、預言者であり、祭司であった神に仕える者たちが実はイスラエル、ユダを迷わせてしまうということになったわけです。ついにはバビロンによって滅ぼされる。7節を見ると、彼らの敵は言った、私たちには攻めはない。彼らの敵とは誰かというと、それはアッシリアでありバビロンであるわけです。私たちには攻めはないと言ってるわけですけれども、果たしてそうなのか。それは14節のところを見ると、彼女が主に対して罪を犯したからだとあるわけです。バビロンというのはもちろん国の名前であるわけですけれども、しかし聖書においてはバビロンっていうのはこの世を表すものである。それはエジプトともう同じように、まさにもう全く神から離れたこの世を象徴しているものであるわけです。そして7節の終わりを見ると、彼らが義の住まいである主、彼らの先祖の望みであった主に対して罪を犯したためだ。ですからイスラエル、ユダも 同じように主に対して罪を犯した。問題は何かっていうと、主なる神様に対しての罪ということが問題であるわけです。聖書は私たちに何を語っているのか。それは私たちもまた神様に対して罪を犯しているものである。私たちはその罪から離れなければならないということであるわけです。17節のところに、イスラエルはおじしに散らされた羊とあるわけですけれども、そのおじしはアッシリア、そしてまたバビロンということであったわけです。それぞれの王が羊を食らった、食べた、滅ぼすということをしたわけです。しかし神様は18節を見ますと、見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその地を罰すると言われたわけです。そして19節には、イスラエルをその牧場に帰らせる。その牧場に帰らせるというのは、ユダヤの国に帰らせる。やがての時にはバビロンからイスラエルを解放し、そしてまた神殿のあったエルサレムに帰還させるということであるわけです。20節を見ると、その日その時、主の言葉、イスラエルの咎を探してもそれはない、ユダの罪も見つからない、私が残すものを私が許すからだ。イスラエルの咎、ユダの罪、見つからない、探してもない、私が許すからだ。この許すからだっていうのは、新約の恵みだって言われてるわけです。それはイエス・キリストの十字架。旧約聖書において散々罪を犯してきたあのイスラエル、ユダがどうして許されるのか。それはキリストの十字架なくして許されないっていうことです。あのエルサレムにおいて、そして神殿で多くの犠牲が捧げられた。羊を焼き、牛を焼いて犠牲を捧げても、イスラエル、ユダは罪を犯し続けたわけです。そのような動物の生贄をもって、私たちの罪は許されることはない。じゃあ何によって私たちは罪が許されるのか。それは神の一人子イエス・キリストが十字架にかけられた、その代価によって私たちの罪が許されるということであるわけです。24節の終わりを見ると、主に争いを仕掛けたというバビロンの罪が出てくるわけですけれども、その罪は28節のところに見ると、主の復讐、その神殿の復讐のことを告げ知らせている。神殿の復讐、エルサレムには神殿があったわけです。しかしその神殿もことごとく潰されてしまった、破壊された。神殿で何があったのか。それは罪の許しの生贄が捧げられるということであったわけです。そこが破壊されてしまった。しかし神様はその神殿の再建があり、しかしそれでもイスラエルの罪は止まない。そのことのゆえに、一人子イエス・キリストを私たちに捧げてくださり、そしてそれを私たちの罪の許しの贖いとしてくださった。私たちは今日エルサレムには神殿は建ってはないわけです。おそらくもう建たないと思います。必要なことは、実は神殿で生贄を捧げるということではなくて、十字架によって私たちの罪が許されるということであるわけです。29節の終わりを見ると、主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。31節に、高ぶる者よ、見よ、私はお前を敵とする。 32節にも、そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。バビロンの罪もイスラエルの罪も何かっていうと、それは高ぶりにあるっていうことです。自分が偉い、自分がやってることは間違いない、実はそれが実は最大の敵であり、32節にはつまずき倒れ、これを起こす者もいない。なぜイスラエルは失敗したのか、自らが怒り高ぶった。ですからそのようなイスラエルをも神様は倒されるということであるわけです。バビロンを使って倒され、そしてそのバビロンも滅んでいってしまう。違いはどこにあるのか。34節に、彼らをあがなう方は強い、その名は万軍の主、主は必ずや彼らの訴えを取り上げて、その地を生かわせるとあるわけです。イスラエルとバビロンの違いはどこにあるのか。彼らをあがなう方とあるわけです。バビロンは偶像礼拝で完全に滅んでしまう。しかしイスラエルはこのあがなう方がおられる。一時は偶像礼拝に走ってしまった。しかし神様は約束、永遠の契約のゆえにあがなってくださる。私たちが立ち返っていくときに、神様は私たちにその許しを与えてくださる。その約束が私たちにも与えられているわけです。44節の終わりを見ると、選ばれた人をそこに置く、誰が私のようであろうか、誰が私を呼びつけるだろうか、誰が私の前に立つことができる牧者であろうか、ということが出てきます。私の前に立つ、やがては私たちは神の前に立たなければならない。神様はバビロンもイスラエルも裁かれる方であるわけです。しかし私たちにはこのイエス・キリストの十字架による贖い、罪の許しの約束があるわけです。しかしやがては世は滅びに向かっていく。そのことが45節を見ると、それゆえ聞け、バビロンに対して立てられた主の計画、やがてはバビロンは滅び去っていくわけです。その滅びゆくバビロンに私たちは一緒にいてはいけない。でそこから離れていかなければいけないわけです。8節に、バビロンの中から逃げ、カルデア人の地から出ていけ、その言葉があって、イスラエルの民はこの脱出していく、そして神様が約束されたエルサレムに帰っていくということをしたわけです。もちろん今の私たちはイスラエルの国に行くということではなくて、天の御国に帰っていくものである。私たちはこのことを学ばなければいけないわけです。旧約聖書から、そしてまた新約聖書にもバビロンのことは黙示録の中にも出てくるわけですけれども、今私たちはこの黙示録の時代の中に生きている。私たちは神の御国を目指して、そしてまた神様に悔い改め立ち返り、そして主に上がられたもの、主によって許されたものとして生かしていただきたいと思います。